おはようございます。先週ダニエルの11章をやった時にですね、終わった後に福子さんと話をしたんですよ。あのテンションでハハハって笑いながら、今日はね意味わかんなかったって言われました。でまあいろんなその歴史上の人の名前が出てきて、でカタカナもたくさん飛び交って、まあ確かにそうっすよねって。でそういう、まあもちろんその楽しいというか面白いというかインタレスティングですよ。この、点と点がつながったり、この知識がこう増していくっていうのはとても興味深いです。そういう意味でインタレスティングですけれども、まあ確かに言われてみたら、じゃあそれをどのように自分たちの毎日の生活の中に落とすのかということを理解できないと、歴史の教科書を読んだり、それを調べたりすることの方がより知識はつくかもしれません。なのでじゃあ分かりましたとすいませんでしたとまあ毎回そうやって言われたり、じゃあどうしたらいいんだろうかっていうことを話したり一緒に祈ったりしながら、いるんですけども。で、今回、ダニエルの12章は、ダニエルの10章、11章と、ダニエルに語られた神の御言葉であったり、予言であったり、また見た幻であったりというものの、まあ、総まとめです。で、それで、じゃあどうしたらいいのかというところに、もうちょっとフォーカスを当ててみようかと。妻の要望通り。きっとその方がいつも通りいいだろうと。ということで、どのように私たちがどの道を歩むべきなのかということに焦点を当てたいと思います。で、まあタイトルになっているのは我らの道ですけど、まあ多分ピンとこないんですけどみんな。別に来なくていいんですけど、これ説明する時点でもう負けなんですけど、私の。まあいいか。まあいいや、本当にいいや。どうでもよくて、どうでもよく、もうここまで行ったら言えって話ですよね。スターウォーズに、マンダロリアンという部族が出てくるんですけど、その人たちの、生き方というのがとても、なんていうんですかね、厳粛で、このように歩む必要がある、このような道を私たちが歩むんだって、これこそが、我らの道だっていう、合言葉があるんですよ。それをパクっただけです。それを説明してる時点でもうダメですね。はい、すいません。気を取り直して一言祈ろう。祈ります。天のお父さん、今日このダニエルの最後の12章を学びながら、私たちが歩むべき道、あなたが私たちに与えてくださってる道、生き方、歩み方、またその先にあるあなたが用意してくださっている、また私たちに与えると、約束して必ずそうするからねと言ってくださっている平安であったり、喜びであったり、将来であったり、希望について思い巡らすことができますように。ここにいる一人一人をお助けください。理解することができる力をお与えください。またこの御言葉を分かち合う私に、知恵と力をお与えください。そしてここに書かれていることをまっすぐに分かち合うことができますように、私を導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ダニエルの十二章、一節。その時、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来、その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時、あなたの民であの書に記されているものは、すべて救われる。その時というのは今までこのダニエルの10章11章を通過しているので、この文脈があってからの話です。その時というのはどういう時かというと、特にこのダニエルの11章、前回学んだ11章の35節から45節、これから先私たちのこの時代よりも後に、反キリストと呼ばれる人が立つと。でその人が立ってイスラエルと平和の契約を結びます。で、 あの中東にイスラエルに平和をもたらします。で、みんなが、世界中の人がこの人こそ、世界に平和をもたらす救世主だというふうに、その人に注目を集めるようになります。その人が注目を集めるようになります。そしてそこから3年半、いろんなその天変地異が起こりますけども、彼がその大きなその政治力を使って、その世界政府みたいなのを作り上げていきます。そして半分が過ぎた3年半経った時に、この反キリストと言われるこの政治的なものすごいカリスマを持ったリーダーが、私こそ神だと。そのようにエルサレムの神殿の中に入って宣言すると。でも、その人っていうのは最終的に11章の45節にありますけど、彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張ると。で、ここに、この場所というのがイスラエルに山々があって、そして海があって、その間にある多くの軍勢を集めることができる場所というのがメギドと呼ばれる場所で、そこしかないんですよ。イスラエルのその地形を見るとね。で、またこれも歴史的な話になるんですけど、昔、エジプト軍が登ってきた時も、近代というか中世ではナポレオンが、遠征した時も、そのメギドに兵を集めてるんですよ。そこが一番集めやすいからです。で、そのメギドというところ、で、今はメギドの丘と呼ばれてて、ヘブライ語では春というのが、丘っていう意味です。だから春、メギド。だからそこから春マゲドンという言葉が使われています。で、そこに集められて、最終的にその反キリストという人は、そしてその連合軍は打ち破られるよという。それがこの11章の36節から45節まで。で、それがその時です。その時。だからその反キリストが立って最後の3年半、ものすごいその迫害がイスラエルに対して起こります。で、そのようなことが起こりますよ、その時に、あなたの国の人々を守る大いなる君、ミカエルが立ち上がると。で、ミカエルというのは、聖書を通していろんなところに出てきます。ここでは、大いなる君というふうになってて、ダニエルの10章の13節を見てみると、第一の君の一人となってます。だから、その天使たちにもランクがあって、位があって、で、そこに第一の君っていうふうに言われる人たちが何人か、人たちというか、見つかりが何人かって言っていいのか分かんないですけど、いるわけですね。で、その中の一人がミカエルだと。で、10章の21節を見てみると、イスラエルのためにこの霊の領域で戦う見つかりだというふうにも言われています。そこに私という人が出てきますけど、もしかするとガブリエルかもしれません。そこはもう分からないです。また、新約聖書にユダの手紙というのがあるんですけど、その9節に、ユダの手紙は1章しかないので、9節に、見つかりの頭というふうに、紹介されています、このミカエルさん。また、黙示録、聖書の一番最後にあるのが黙示録です。黙示録の12章の7節に、このミカエルという人が出てきて、何をするかというと、その天の軍勢をミカエルが率いて、竜、つまりサタンと悪魔と戦って勝利するということが、書かれています。で、このダニエル書にもありますけど、まあ、聖書全体でもそうですけど、私たちの目には見える領域、この肉の領域っていうのはあります。と同時に、聖書はその私たちの目に見えない霊の領域が存在するというふうに教えてます。だからこの物理的な領域でも大きな戦いがあるし、私たちの目には見えないその霊の領域でも戦いがあると。で、それをリードするのがミカエルなわけですね。私たちの今現代生きている中でも、もちろん見えないだけで、その霊の領域というのは存在してて、で、神の霊、聖霊が、その全ての人の隣にいたり、イエス・キリストを信じたらその人の内側に住んでたりして、そしてそのイエス・キリストの方に向くように、いろんなその自分の罪悪感とか罪責感とか許しを求める思いとかっていう、その思いというのは、その神の霊がその人たちの横に立っておられて、その許しを求めたり、慰めを求めたり、愛するということを求めたりさせるわけですよ。私たちのその内側にあるものというのは、その自己実現であったり、自己承認欲求であったり、自分というのが基本だからです。でもそこから、そこでは足りないという、この霊的な、この心の空洞みたいなのが、なんですかね、それを、 に気がつくようになるというのは、その神の霊が私たちに語ってくれてるんですよ。で、悪魔というのは、イエス・キリストの言葉を借りて言うと、悪魔は私たちを神から盗んで、神との関係を殺して、そして滅ぼすものだって。だから悪魔というのは悪魔です。悪魔でも。すいません。もう多分ね、年なんですよ。このどうでもいいことをなんかね、出てくるんですよね。認知症ですね、これは。こんなこと言ったら、くだらないというのを、ちょっと考えたらわかるんだけど、まあもういいですね。しょうがないですね、年にはね。だから何が言いたいかというと、霊の領域はあるので、そこに自分から下手に飛び込むっていうことはやめた方がいいということです。だから占いとかっていうのは、その知らなくても、霊の領域に自分が心を開いたり、その悪霊をこの自分の心に迎え入れたりするような行為であったりするので、で本当にその扉が開いちゃったら何が起こるか分かんないですよ。悪霊に疲れるという言葉は新約聖書にもいっぱい出てきますけど、それを自分から心を開いちゃったら何とでも何でも起こりますよ。だから聖書は占いというのは罪だって、その悪霊に悪魔に対して心を開いちゃいけないって、だって第一盗んで殺して滅ぼすわけだから、そんなものに心を開いちゃまずいですよ。だから私は目覚ましテレビを見ません。今日のラッキー占いみたいな感じのをやって、それでなんか自分がテンション上がったりなんか下がったり、あ今日はラッキーから黄色だからこれ着ようみたいな、そんなことちょっとでも考え始めると、その自分の心が開くからです、その占いに対して。だから私は見ません。いずれにしても霊の領域は存在し、そこでその神の御使いたちと悪魔たちとその霊の領域での戦いが常にある。そしてこの時というのは、ダニエルが言っているこの12章で、紹介している12章の一節では、ものすごい大きな戦いがあるわけです。今でも戦いはあるんだけども、ものすごい大きな戦いがある。でそれは苦難の時だって、その時までかつてなかったほどの苦難の時、イスラエルのその歴史を見てみると、もう迫害からの迫害からの迫害の歴史ですけれども、それ以上の、近代ではホロコーストがありましたけど、第二次世界大戦の時に、もうそれ以上のものだって、そういうその苦難の時が来ると。でもその間に、その時に救われる者たちもあると、あなたの民と言っていますから、この十二章の一節で言ってるのは基本的にイスラエルの話です。で、あの書に記されているもの、あの書というのはどの書なのかは不明です。わかりません。どの書のことを指しているのか。でもここでわかるのは、イスラエル人だからといって全てではないということです。あの書に記されているものはです。でも、この終わりの時には、パウロはこのように言ってますね。ローマの11章の25節から、これ長いので途中で切ってあるんですけど、25節から27節まで、兄弟たち。あなた方が自分を知恵のあるものと考えないようにするために、この奥義を知らずにいて欲しくはありません。イスラエル人の一部が堅くなりになったのは、異邦人の満ちる時が来るまでであり、こうしてイスラエルは皆救われるのです。異邦人が救われるという、異邦人がイエス・キリストを知るという時が決まってて、で、そのある一定の期間が過ぎると、あとはそのイスラエルの人たちが救われるその時が来ると。だからイスラエルの人たちはそのイエス・キリストを拒否して、もうあいつらは救われないんだっていうふうに考えては欲しくないというふうに言っています。次。救い出す者がシオンから現れ、ヤコブから不敬虔を除き去る。イエス・キリストの話ですね。彼らと結ぶ私の契約、すなわち私が彼らの罪を取り除く時であると書いてある通りです。だこの最後、終わりの時というのはものすごい苦難の時ですけども、イスラエルにとって。でもその神が奇跡的に彼らを守り、彼らを導き、彼ら全員がその自分の罪を認めて、イエス・キリストの前にその罪を言い表して、そして許してもらうわけですよ。その救いを得るわけです。すべての人はそうやって救われるんだって、民族的な救いが起こるということですね。イエス・キリストがその十字架にかかる前にエルサレムを見て嘆いて言いました。エルサレム、エルサレムって、私は何度あなた方を救おうとしたことかって。メンドリがそのヒナを守るように、この翼の下に入れて。私はあなたを守ろうとしたって。でもあなたはそれを好まなかったって。 だからあなた方が祝福され主の御名によって来られる方にって、私たちを今救ってくださいという時が来るまであなた方は私を見ることはないと。だけどこの時にはその民族的な救いが起こるので、彼らはみんなイエス・キリストに向かって叫ぶんですよ。祝福され主の御名によって来られる方にって、私たちを今救ってくださいと。でそれで7年間が終わり、そしてイエス・キリストがもう一度戻ってこられる。でそれが聖書が教えているタイムテーブルですね。2節と3節。地の塵の中に眠っているもののうち多くのものが目を覚ます。あるものは永遠の命に、あるものはそしりと永遠の意味に。白深い人々は大空の輝きのように輝き、多くのものを義としたものはいよいよ限りなく星のようになる。で復活する者たちと復活しない者たちがいます。でこの時にはイエス・キリストが戻ってこられる時にはその多くの人たちが復活するって、聖書が教えているこの世界観というのはこの地上では終わりません。この肉体はいつか滅びます。必ず全員は死にます。全員が死にますけれども、その私たちのこの肉体は朽ちても、私たちの魂という領域であったり、また私たちのこの霊というのは永遠に生きるんだって。だから私たちのこのクリスチャンとしてイエス・キリストを信じる者たちとしてのその目指すべきところというのは、この限りあるせいぜい120年ぐらいの人生じゃないんですよ。これをどのように生きようか、どのように素晴らしく楽しく生きようかではなく、その後に来る永遠に続く世界というのが本番だから。120年間たとえ生きながらえたとして、完全な体ともう何不自由のない経済力と物と人間関係と全部を得たとしても、永遠の世界で苦しむんであれば120年をずっと苦しむ方がまだいいですよ。永遠の世界を何の不自由もなく生きれるんだったら、その極端に言えばの話ですよ。だからこの永遠の世界があるということを前提に聖書は私たちにこの世界観を教えてるんですけど、その終わりの日に、最後の日にこのイエス・キリストがもう一度戻ってこられるときに、その地の塵の中に眠っているもの、つまりもうすでに先に死んでしまった者たちが、生き返る者たちがいると。で、黙示録を読んでみると、黙示録というのは、新約聖書にあるんですけど、旧約聖書って言うんです。旧約聖書というのは、イエス・キリスト以前に書かれた書物のこと、39巻あります。新約聖書はイエス・キリスト後に書かれたもの、27巻あります。全部で66巻です。で、その新約聖書っていうのは旧約聖書をイエス・キリストという方を鍵に分かりやすく書かれたものです。旧約聖書と新約聖書は矛盾しませんが、でも旧約聖書だけではよく分からないことがたくさんあります。このダニエルの予言にしても、だけどイエス・キリストという方であったり、イエス・キリストが教えたことをヒントに読んでいくと、理解していくと、その旧約聖書をもっと理解することができます。で、ダニエルの予言も含めてなんですけど、終わりの日にどのようなことが起こるかということは、たくさんの予言者によっていろんなその時代に分かれて、その膨大な量で旧約聖書に書かれています。それをなるべく時系列に並べたのが新約聖書の一番最後にあるヨハネの黙示録です。もちろんヨハネもその幻を見てそれを書き留めてるんですけど、ヨハネが考えて理解して時系列に並べたんじゃなくて、その幻として時系列に並んだものを見たんですよ。それを書き留めてヨハネの黙示録というのがあります。なのでそのイエス・キリストが戻ってこられるとか、最後の7年間どうなるかというような話というのはヨハネの黙示録にたくさん書かれています。ヨハネの黙示録の20章4節から6節までですけども、これも長いので途中で切ってあります。まず4節から。また私はイエスの証と神の言葉の上に首をはねられた人々の魂を見た。これは最後の7年間、また3年半のそのものすごい大きな迫害がある中で、反キリストというさっき話したが、その自分の名前を手首か額に入れ爪みたいな感じでやらないと、物を買ったり売ったりすることができなくなると。で、それに逆らうやつはみんな殺しますっていうような時代になりますよと。 だその時の人たちです。そこで殺された人たち、彼らは獣というのはその反キリストですね、もうその像も拝まず額にも手にも、獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めた。残りの死者は千年が終わるまでは生き返らなかった。これが第一の復活である。この第一の復活に預かる者は幸いな者、聖なる者である。だから復活する者としない者がいますよという話をここでしたいだけです。で後半6節、この人々に対して第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストの祭司となり、キリストと共に千年の間王として治める。復活する者たちというのは、この患難時代にイエス・キリストを信じて、この獣と言われる反キリストにひれ伏さなかった人たちです。また復活しない者たちというのは、そしりと永遠の意味、嫌悪とかを受ける人々、キリストを信じなかった人たちです。イエス・キリストを信じないということ。なんか宗教を信じるとか、信じないとか、そういう話じゃ実際はないんですよ。で、なぜイエス・キリストを信じるかというと、イエス・キリストを信じたら何になるかというと、キリスト教に入信するとかって、そういうなんか平べったい薄っぺらい話じゃないんですよ。イエス・キリストを信じるということはどういうことかというと、自分の罪を許してもらうということなんですよ。この永遠の世界をどのように過ごすかというのを、その聖書が教えているのは、イエス・キリストを信じないと、教会に行かないととか、そういうなんか、ルールとかで縛るんじゃなくて、何かというと、自分が罰を受けるにふさわしくないものであるという状態である必要があるんですよ。神の前に全ての人が立たないといけないと。その時に私には罪がありませんという状態であれば、その永遠の世界を神と共に、イエス・キリストと共に幸せに、その過ごすことができる。でも自分がその罪のある罪を持った状態で罰を受けるにふさわしい状態であれば、その報いとして罰を受けるというふうに、当然の罰を受けるというのが、それが永遠の世界でやりますよという、そういう話です。だから別にイエス・キリストを信じる信じないどっちでもいいんだけど、罪を許していただくという、その自分の罪がなくなっている必要があるんですよ。で、聖書を読んでる限り、また私の知る限り、自分の罪を許してもらうには、イエス・キリストがご自分の命をかけて、その私の身代わりとなって、自分の私の罪を負って、罰を負ってくださったということ以外に、私は清く正しく美しく歩むことなんかできないんですよ。愛しなさいという、その一つの命令ですら私守れないんですよ。自分の家族すらも愛せないし、自分の同僚も自分の周りの人たちも愛せないですよ。腹立てたら愛してないってことになるんですよ。その腹を立ててしまった、その一日に何度も腹を立てることはあるんですけど、腹を立ててしまったその罪をどのように許してもらうかです。ある人たちはそれを正しい行いとプラスマイナスゼロにするっていう人たちもいるかもしれません。じゃあ自分がどれだけその腹を立てたか、どれだけ自分が罪を犯したかということをどれだけ数えている人たちがいるんでしょうね。で、自分の善行がその悪いことをしたということにどれだけ上回っているかということをはっきりと把握している人なんかいないですよ。だから分かんないんですよ。深く考えないんですよ。なんとなく大丈夫だろうという、そんなに迷惑かけてないし、かけてるとこもあるかもしれないけど、迷惑かけてないし、警察にその厄介になってることもないし、悪いことをしたとしてもなんかごめんなさい言ったり、その償ったり、そういうふうにしてるから大丈夫だろうという、そういうほわっとした中にいるんですよ。だけど必ずその時が来るって、神の前に立って私のに罰せられる罪があるかないかというのを、その見られるというか、その判断される時は必ず来るって。で、それによって永遠の世界どこで過ごすかという、そのことが決まるんだって。だから私はイエス・キリストを信じるんですよ。イエス・キリストが私の罪を負って私の罰を受けてくださったので、それを信じたら、聖書が約束しているのは、神は私の罪を許して、その罪を二度と思い起こさないって。だからイエス・キリストを信じて許されたということを、その確信しているのであれば、私は神の前に立つときに、イエス・キリストが、あ、この千尋さんめっちゃ罪ね、大変ですよねってけども、その罪は私が全部負ったんですって。で、彼は罰せられるにふさわしいものなんですが、私が十字架にかかって彼のために苦しんで私が罰を受けました。だからこの人は罰を受けるにふさわしいものじゃなく、 彼はその恵みによって神の国で幸せに永遠に過ごすのにふさわしいものですよというふうにイエス・キリストが言ってくださるんですよ。それが救いですよ。それが聖書が言ってる、その教えている根幹なんですよ。この地上で幸せに行きましょうとかそういう話じゃないんですよ。でも本当にそのゴール、道を、私たちの歩む道のゴール、一番最後にそのような幸いがあるということを信じているから喜べるんですよ。辛いけどね、辛いこといっぱいあるけどね、不足なこともたくさんあるんですけども、このようなことがあっても神は私を見捨てないし、私を切り離したりしないって、イエス・キリストが私の罪を負ってくださって私の代わりに罰を受けてくださったから、寂しい思いもするし、辛い思いもするし、なんかうまくいかないこともたくさんあるけども、この地上での生活が終わった後、私は永遠の世界でイエス・キリストと共に、苦しみのない、涙もない、互いに愛し合うことしかしないような、その世界でキリストと共に永遠に過ごすんだという、この希望があるので、将来があるので、私は喜んでいられるんですよ。そこから目をそらすと喜んでられないです。なんでまたこうなるんだよ。ああ、またこんなことやってしまった。私たちの歩む道というのは、この先に幸いなゴールがあるという、神がそのイエス・キリストにあって私たちに約束してくださっているものを信じて、期待して、そこに向かって歩むってことですよ。人生いろんなことあるから。それでもこの将来神が約束してくださっている希望に向かって私たちは歩むんですよ。白深い人々、彼らは大空の輝きのように輝くって、賢明な者たちだというふうにも訳されています。英語だとワイズです。賢明、白深い、知識とか知恵の始まりというのは、ソロモン王が言いました。神を恐れることだって、知識の始め、知恵の始めは神を恐れることだって。だから神がおられることを知って、神がその願っておられることを知って、その人の目を気にするんじゃなくて、神の前にどのように正しく生きるかという、神の目を気にして生きるということが知識の始まりであり、知恵の始まりだって。そうやってこの困難な時代にあって、人ではなくて神を恐れる人たち、それを、その歩みを続けた人たちは思慮深い賢明なものとされると。そして多くのものを義とした者、その人たちはいよいよ限りなく、星のようになると。でイエス・キリストを述べ伝えたり、そしてその多くの人たちがそのキリストを信じたことによって罪許されて神から正しいと認められた、そのようなことをそこで働いた人たち、その人たちは星のように輝くと、いよいよ限りなく。ちなみに、黙示録の7章に14万4千人のユダヤ人たちが世界中にその困難な時代にイエス・キリストを述べ伝えるという記述もあります。だから少なくともこの14万4千人のユダヤ人たちは、この多くのものを義とした者として、いよいよ限りなく星のようになるという中の一人でしょうね。4節。ダニエルよ、あなたは終わりの時までこの言葉を秘めておき、この書を封じておけ。多くの者は知識を増そうと、探り回ろう。この封を閉じておき、書を閉じておきなさいと。終わりの時まで秘めておきなさいと。これから先、そのダニエルの、たくさんの人々がダニエルを通して語られた予言の意味を、その探し回ると。けども、その時という、神が定めておられる時まで、このダニエルの予言の意味というのは、ある意味なさなかったりするんですよ。これどういう意味なんだろうって。予言が意味をなすというのは、ある意味その歴史が過ぎた後です。ダニエルの10章、11章で、特に11章では、あまりにも、その、聖書を読んでるのか、歴史書を読んでるのか分からないぐらい、その点と点が繋がりました。だからよくわけは分かんなくなっちゃったんですけど、すいません。例えば、ペルシャにクロクス王が立って、それから、その、クロス王を含めて4人の王様が立つっていうことであったり、その後アレキサンダー大王が出てきて、そしてアレキサンダー大王が途中で死んで、そして4人の王様が立って4人の国ができるとか、ギリシャの話です。で、そういうその点と点がつながって初めて理解できるんですよ。私たちが今このダニエルの10章を読んだら理解できるんですよ。 このもう起こったことだから。だけどこのダニエルの最後の方で書かれているその終わりの日についてのことっていうのはまだ起こってないので、その点と点がつながらないからまだよく分かんなかったりするんですよ。だから封じられてるんですよ、まだこの意味が。だけど今ではその終わりの時についての予言も少しずつですけど意味を成してきたんですよ。例えばそのネブカデネザルが見た夢、その大きな銅像があって、その足っていうのは粘土と鉄がその混じってたって。でそれはどういうことかっていうと、強い国と弱い国が一つになったものだって。でそこからその反キリストが出てくるというその予言というか幻をネブカデネザルが見て、それをダニエルが解き明かしてるんですけど、現代ではその多くの人たちがこの反キリストっていうのはヨーロッパから出るというふうに言ってます。なぜかというと EU がそれだからです。弱い国と強い国が一緒になってます。だから点としてなんか意味を成し始めるんですよ。またイスラエルが攻め込まれるというふうにその終わりの日には書かれてるんですけど、イスラエルという国が立ったのは1948年です。だそれまで、それ以前ではイスラエルという国は紀元70年にローマ軍によってエルサレムが陥落して、その陥落してから国というのがなかったんですよ。だから1948年以前の人たちというのはイスラエルという国にその軍隊によってその攻め込まれるという話を見ても点がつながらないんですよ。だって国ないじゃないかって。世界中に離散しているユダヤ人たちがそのどこにその国を作るっていうんだって。でも今では分かるんですよ、イスラエルという国があるから。そして神殿が建つって。で神殿が建つっていうのは私たちまだちょっと理解できないんですよ。なぜかというとその今神殿が建つであろう神殿の丘、神殿の場所ってのも一つだから、そこにはイスラム教のモスクがあるからです。そこにユダヤ人たちが行くだけで大きな暴動が起こるから、そんなところにユダヤ教のその神殿なんか建てちゃったら大変なことが起こりますよ。けれどもそれを実現させる人が出てくるんですよ。それが反キリストですよ。で今のイスラエルの状況を見ててもものすごいその憎しみっていうのがありますよ、双方にね。でイスラエルが正しいと私は一言も言いませんし、そうも思ってないです。だからといってハマスとかパレスチナ人たちが全部正しいとも思ってないけど、だからそういうそのお互いが憎しみ合ってる中にその平和をもたらすというのは今だったら考えられませんが、それをもし誰かがこのこじれたものを全部その紐解いて両者がその共存できるように、今二国間共存をしようと言ってるじゃないですか。その象徴としてもしかしたらそのモスクが神殿の丘にあって、その隣にユダヤ教の神殿建てるってのはどうですかみたいな。そしたら二国間共存でその二つのパレスチナという国とイスラエルという国を二国間で一緒にやりましょうみたいな、共存させましょうって言ってそれを実現する人が出てくるんだったらもういよいよですよ。そうやってその点と点がつながり始めてるんですよ。ちなみにその神殿の話ですけど、イスラエルに行くと神殿博物館というのがあります。で、これから先神殿を必ず、その神殿が必ず建つから、その時に建てられますよって許可が出たらすぐにできるように、その、器とか、服とか、楽器とか、そのいろんなものをもうすでに作ってあります。あとは許可を待つだけです。あ、もう点と点がそのできてきているわけですよ。でもその全てはまだわからない。この予言が過去になるときに、この最後イエス・キリストが戻ってこられるときに、なるほど、あれがこういうことだったのかというふうに完全に理解することができます。でも今言ったみたいに、この終わりの日、最後イエス・キリストがもう一度戻ってこられるという、その時代のことが、なんとなく点と点がつながりそうになっているというのは、いよいよその時が近いというふうに考えてもおかしくないと思っています。だから、目を覚ましている必要があります。私たち、確かな道を歩む必要があるんですよ。ゴールを目指して。目の前にあるその日常の生活にあまりにもその忙殺されていると、どんな道を歩んでて、どのようなそのゴールを私たち目指しているかということを忘れてしまいます。イエス・キリストの愛とか許しとか、そういうのを忘れてしまいます。毎日忙しいから。だから目を覚ましてこのような時代に生きていて、いつ何が起こってもおかしくないということを覚えている必要があります。5節と6節、私ダニエルが見ていると見よ、二人の人が立っていて、一人は川のこちら岸に、他の一人は川の向こう岸にいた。それで私は川の水の上にいるあの雨布の衣を着た人に言った。この不思議なことは、いつになって終わるのですか。 ダニエルは川岸にいました。10章の4節を見てみると、ヒデケルという大きな川の、岸、別の訳だとティグリスです。ティグリス川、ユーフラテス川。そこには2人の御使いがいて、両岸に立ってて、おそらくその真ん中に天布の衣を着た人というのがいました。で、おそらくそれは、イエスという名前じゃないでしょうけど、キリストです。この人の前にダニエルが立った時に、立っていることができなくてもひれ伏すしかできなかったという記述がありますから、御使いではなくて、おそらくキリストです。そして神に愛されている人って、あなたを神から愛されているから大丈夫だよ、立ちなさいと言って、その信仰によって励ましてもらいました。で、この天布の衣を着た人は川の水の上にいました。で、新しい訳だと、英語の訳もそうなんですけども、私の訳だと6節、それで私は聞いたというふうになってますが、新しい訳を見てみると、その一人が質問したというふうに訳されています。その一人というのは、この川の両岸に立ってた御使いの一人です。だから、そうであれば、その会話というのは、ダニエルのために、また私たち後の時代に生きる人たち、知識を増そうとする人々のための質問であり、これがヒントですよ。何が起こるかという。7節。すると私は、川の水の上にいるあの天布の衣を着た人が語るのを聞いた。彼は右手と左手を天に向けてあげ、永遠に生きる方を指して誓っていった。それは一時と二時と半時である。聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、これらすべてのことが成就する。キリストが、その天を指して誓ったんですよ。両手を上げて。もう絶対にそう起こるってことです。一時と二時と半時。一時、一時と二時っていうのは1たす2です。3です。と半時っていうのは 0.5 です。だから 3.5。ここで言う時というのは、ダニエルを私たち学んでいますから、その時というのは何を表すか、年、その年を表すということがわかるので、3.5 年、つまり3年半、42ヶ月、1260日ということがわかります。黙示録の11章2節、13章5節に、この、一時と二時と、半時っていうのが、42ヶ月だというふうに書かれていますし、また黙示録の11章の3節、12章の6節には1260日だと書かれています。それを30で割ると42ヶ月です。で、42ヶ月を12で割ると、3年半です。そして聖なる民の勢力を打ち砕くことが終わったとき、つまり聖なる民、イスラエルに対する勢力、迫害、患難が、苦難が終わるとき、イエス・キリストがもう一度戻ってこられて、その反キリストの力が打ち砕かれるときに、そのすべての点と点がつながって、全部が分かって、これらすべてのことが成就する、実現するんだというふうに、キリストが答えています。8節と9節。私はこれを聞いたが、悟ることができなかった。そこで私は尋ねた。我が主よ、この終わりはどうなるのでしょう。彼は言った。ダニエルよ、行け。この言葉は終わりの時まで秘められ、封じられているからだ。ダニエルは分かんなかったです。私たちはある程度分かります。なぜなら、新約聖書もあります。また時代が進んでいるので、ダニエルの時代から2500年経ってますから、そうすると、その点と点が見えてくるからです。歴史的に証明されるからね。だからなんとなく分かるようになってくる。でもダニエルには、この意味をはっきりと理解する必要がないですよ。彼が2500年後の今の現代のことを教えてもらったからといって意味が分かんないはずですよ。2500年前、何もないはずだから、ここに存在するもの。自然ぐらいしかないはずだから、同じようなものは。だから、わかんないことは知る必要はないって。で、聖書は基本そんな感じですよ。わかんないことは別に知らなくてもいいと。知らされてないわけだから。でも私たちがわかるべきことというのは、その全部聖書に書いてあるんですよ。私に罪があることや、神はそれなのに私のことを愛しておられることや、神がその罪を許して私をその永遠の罰からその免れようとしてくださっていることや、イエス・キリストを信じる信仰によって、この全ての罪が許されて、罰から免れるという、その福音、良い知らせがあるんだということ。そういうことを教えてくれてるんですよ。細かいことはわかりません。よく聞かれます。なぜこのような神がいるんだったら、神が愛であるんだったら、なんでこのようなその災害が起こるんですか？わかりません。私にはわかりません。 なぜこのような不幸が私の身にこの人に起こるんですか。それもわかりません。でもそれは神にはこの計画があって、神の側から私たちがいつか見ることができるようになるはずです。その次の世界に、そのもしイエス・キリストが神の前にいろんな人たちがその集められて、そこでこれはこう、あれはこうというふうに、なのであなたはこっち、あなたはこっちって分けられるときに、その全部説明されるはずだから。もしそこに私たちがいることができたら、なるほどって。だからこうなのか。だからああいうことが起こったのか。だからこうなのか。そうやって全ての点と点がつながるはずです。でも全てのことを私は理解できません。それでもイエス・キリストを信じるという点において何の支障も私の中にはありません。もし何かそれを知らないとイエス・キリストを信じられないということであれば、神はそれを教えてくれるでしょう。でも神の全てを知っておられるその神の側で私が知る必要がないということで判断されるんだったら知る必要がないんですよ。私はそれで結構ワケワケしてます。しかるべき時が来れば、神ご自身が封印を解いて意味がわかるようにしてくれると。で、私たち現代では、そのヨハネの黙示録もあるので、この最後の時のことを理解するのに大いに助けになってるんですけど。でももう本当に最後の最後、その3年半が過ぎる時に、イエス・キリストが戻って来られる時に、なるほどっていうことがわかるはずです。10節。多くの者は身を清め、白くし、こうして寝られる。悪者どもは悪を行い、一人も悟る者がいない。しかし、白深い人々は悟る。だ理解できなくても、私たち歩むべき道というのはあるんですよ。ここにあるように身を清めて、清さを保って、それを追求するってことです。そうすると、寝られるんですよ。信仰が寝られたりする必要があるんですよ。神に信頼するということを、その私たち学んでいく必要があります。イエス・キリストを信じて終わりじゃないから。だけどこのようなその苦しい中でもその神に期待して求めたら本当に与えてくださったとか、もうこの心が沈んでしまってどうしていいか分かんないような時にその祈ってみたらその神が慰めを与えてくださったって。で、そうやっていろんなその日常生活の中でその神の愛とか恵みとか、恵みというのは良いものを受ける資格のない私たちに神から良いものが与えられるという、こんな資格のないものなのに神が良くしてくださったということを神は体験してほしいんですよ、私たちに。そしてじゃあこの方だったら全部は分からないけども信頼してみようというその信仰を、ね、その練りたいんですよ。だから全部私たちに教えないんですよ。全部知ってる必要が、知る必要がないんですよ。でも悪者というのは悪を行い続けるって、この言葉を聞いてもいつ何が起こるかわからないよということを聞いても、あ、そうですかと、私は私、あなたはあなた、あなたはどう考えるか知りませんけど私は特にそういうのは興味ありません、それでその自分の罪とかその自分の中にある罪悪感とか罪責感とかそういうのに向き合わないんですよ。自分の中にある虚無感とか、なんか寂しい思いとか、こう、満足しない思い。それをその聖霊は示してくださって、そこが満たされるように、イエス・キリストを指し示すんですけど、それを無視し続けると、悟れないんですよ。そして神の前に清さを追求しないので、最終的に悪を行ってしまうって。でも、思慮深い人たち、神を恐れる人たち、神が用意しておられるその道を、歩もうとする人たちには神はすべての力を持って、すべての物質的な霊的なものを持ってその人を助けてくれるんですよ。イエス・キリストが言いました。私の皆によって、キリストの名によって求めなさいって。そうしたら何でも与えられるって。神の前に清さを追求するのであれば、神が備えてくださっているこの道を歩むためであったら何でも与えてくださるって、それが約束です。11節と12節。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日がある。幸いなことよ、忍んで待ち、1335日に達するものは。これもはっきりはよくわかりません。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられるというのは、私たちが知っている限り、その反キリストがエルサレムに立つ、これから立つであろうその神殿にの前に立って、その至聖所と呼ばれるところに立って、それで私が神だという時だと。それが 最後の観覧の7年間の一番真ん中の3年半が経った時に起こると。そこから3年半あってイエス・キリストが戻ってこられる。3年半っていうのは42ヶ月で、さっきも言いましたけど、1260日です。1260日後にイエス・キリストが戻ってこられるのに、1290日があるというふうにありますけども、だからイエス・キリストが戻ってこられてから30日経った1290日。ここで何が起こるかっていうのは、まだわかりません。けども多くの人たちが言ってるこの30日間、1ヶ月間をかけて、その全部がこのぐちゃぐちゃになったものを、その立て直して、イエス・キリストがその千年間治めるという千年王国が立つ、その準備がなされるんじゃないかというふうに考えられています。30日間かけて。だから1290日というのは、反キリストが立って、私が神だって言ってから1290日後に、イエス・キリストが王として、この地上で治め始めると。で、1335日というのは何かというと、そこからさらに45日後の話ですけども、その時にイエス・キリストの前にそこに生きている人たちが集められて、その、この人はこれ、この人はこれ、右と左に分けられるんじゃないかというふうに考えられています。だから、これを通過して、イエス・キリストと共にいられるというふうに、判断される人たち、つまりこの正しい道を歩み切った人たちは幸いだというふうに言っています。最後13節。あなたは終わりの時まで歩み、休みに入れ。あなたは時の終わりに、あなたの終わり当て地に立つ。ダニエルの最後の言葉です。終わりまで歩みなさいと、あなたの道を。そして休みに入りなさいと。時の終わりには、最後のこのゴールには、あなたの割り当て地があるから、そこにあなたを立つことになると。だから人にはそれぞれ神が用意しておられる道があります。神が用意しておられる道というのは、救いに至る道です。私がそこに歩むか、それとも悪魔にそそのかされて、そこの道ではなくて、神から、その盗まれて、関係が盗まれて、神との関係が殺されて、滅びに至る道、この二つがあります。神はその救いに至る道に歩んでほしい。それが神が用意しておられる道です。神は一人として滅びることを望まないと書いてあります。すべての人が悔い改めに導かれるように神は願っておられるって。すべての人が救われて真理を知るようになるということを神は願っておられる。聖書にはそう書いてあります。神が用意しておられる道というのは、救いに至る道です。そこに至るまでに、いろんなその苦難とか、困難とか、迷いとか、うまくいかないこと、それもあります。が、それを歩み通すことのできる力を神は与えてくださるんですよ。でも一方で、そこから外れていく、大きな道があります。それはもう自分の好きなように生きようという。人生一度っきりだから。好きなように生きよう。その考え方は別に間違ってない場合もあります。いろんなことをチャレンジすることはいいことです。でも人生一度っきりなんですよ。その人生を通してどのように生きるかによって、つまり自分の罪を許してもらえるか許してもらえないかということによって、その先ゴール、永遠のそのゴールに至るという、そこが、そのゴールがどのようなゴールに行くかというところに、その差があるということを覚えている必要が私たちにはあります。いろんなことをチャレンジすることはいいことですが、神が私たちに与えてくださっている私たちの道、我らの道というのは、毎日の忙しさに忙殺される道じゃないです。毎日の生活は大切です。聖書にも書いてあります。しっかり働きなさいって。汗流して働きなさいと書いてあります。そして自分でちゃんと稼ぎなさいって。けれども、その毎日の忙しさに忙殺される道じゃないんですよ。また私たちがその罪に自分の好き勝手やって、罪にその溺れる道でもないんですよ。パウロは第一コリントの6章ではっきりとこう言ってます。あなた方は知らないのですかと。正しくないものは神の国を相続できません。思い違いをしてはいけません。みだらな行いをする者、偶像を拝む者、勧誘をする者、談笑となる者、難色をする者、盗む者、貪欲な者、酒に溺れる者、そしる者、人を馬鹿にする者、奪い取る者は、皆神の国を相続することができません。 これをずっと自分のその毎日の生活の中で習慣的に行っているのはまずいんですよ。神が見るのは私たちの心です。え、別に私そんなこんなことをやってないですけど、みたいな。神が見ておられるのは心です。行いにないからといって、人を殺したことは私はありません。がイエス・キリストは、人に対して腹を立てたら、人を殺してるのと一緒だって。というイエス・キリストの定義からすると、私何度も人を殺すと同じだけの悪い思いを私の心の中で抱いてるんですよ。イエス・キリストの、また聖書が言う神の基準で、神基準の正しさで測られたら、誰一人として罪がないと言える人っていうのはいません。だから、すべての人が救いが必要なんですよ。罪が許されるということが必要なんですよ。じゃないと、その永遠の世界どう生きるかということはそれで変わってくるのであれば、罪が許されている必要があります。私たち自分の、その毎日の忙しさに忙殺されるような道を歩むんじゃなくて、自分の好きなように生きるような、その自分の肉に、自分のその生まれ持ったこの衝動に生きたら、このリストに必ずどっかに当てはまるんですよ。そのようなことを歩む道でもないって。これの続きがあります。第一コリントの6章の11節。あなた方のうちのある人たちは以前はそのようなものでした。私もそうでした。好き勝手生きてました。しかし、主イエス・キリストの皆と、私たちの神の御霊によってあなた方は現れ、聖なるものとされ、義と認められたのです。イエス・キリストが私の罪のを負ってくださって、私の代わりに十字架にかかって罰を受けてくださった。それを信じたら許されるんだって。私たちの道というのは、神が私たちのことを愛しておられて、イエス・キリストは与えてくださるほどに愛してくださって、私の罪を許し、私の罰を免除するために、一人子を十字架にかけてくださるほどの愛で、神は私のことを愛しておられるということを、毎日の生活の中で覚えて、そこに感謝して、そこに喜んで、そこに平安を見つけるのが、私たちの道です。仕事で忙しくなる以上に、神に愛されていることや罪が許されていることの感謝と喜びを、そして平安を覚えるのが私たちの歩む道です。そしてこの歩む道の最後には、必ず休む場所が与えられていて、相続される場所があるんだということを信じる道です。それを歩み通すためだったら、何でも神は必要なものを私たちが求めたら与えてくださるということを信じて、それを体験するのが私たちの道です。私たちの道は、神の愛を味わい、許しを体験し、喜びと感謝で神に応答する道なんですよ。最後に一つだけ話しさせてください。私たちの教会で、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、社協の協力を得て、食料支援をしています。食べるものが大変だって、得ることができない方々がいらっしゃって、久米島に。その方々に、社協から連絡があったときに、じゃあ、パッケージを、必要なものを買って、その方々に届けてもらえるように社協を通して、しています。今まで10人弱の人たちをサポートしました。最近、その中の一人から初めて連絡をいただきました。初めてです。あの時に、パッケージを くださって本当にありがたかったって。男性でしたけど、ありがとうって言いながら言葉詰まって泣いてましたよ、電話の向こうで。本当に助かったって。私にこんなによくしてくれる人がいるんだって、本当に救われたって言ってました。もうそれだけでも感動するんですけど、てか私何もしてないんですけどね。それだけでも感動するんですけど、その人が言ったんですよ。今はちょっと大変なんだけども、もう少ししたら、お金を得る、ことができると。働いてるからね。で、ある程度のまとまったお金ができたら、それを、木下さんに、教会に預けたいと。それ、 いや別にお返しとかいらないですよって言ったんですよ。いやそうじゃないんですって。で自分はそれで助けてもらったと。助けてもらったんだけど、その後ニュース見たら能登で大きなその災害があったって。私は助けてもらったけど助けを必要としている人たちがいるって。自分で生活も守らないぐらい大変だった人ですよ。その人が良くしてもらったので、自分が助けられたので、今度は自分が助けたいんですよ。自分の持ってるものから。その人が素晴らしいというふうに言うつもりはないです。何がすごいかというか、その何を皆さんに伝えたいかというと、本当に良くしてもらって、そこで本当に感謝したら、その良くしてもらったことに対して、その応答というのが当たり前のように自然に出てくるんですよ。私たちどれだけの良いものを神からいただいているか。私たちに用意してくださっているこの神の道というのがどれだけ素晴らしいものなのかということを、私たちの毎日の生活の中で味わってたら、どれだけ喜んで神に応答できるようになるかです。励ましや慰めと一緒にチャレンジしたいんですよ。私自身も含めて、どれだけその感謝と喜び、許してくださった本当にそのゴールのした後には、永遠の世界に私たちはその幸せとその平安が待っている、その永遠の世界に招かれてるって。そのためにイエス・キリストがその命を投げ出してくださったって。そのことをどこまで感謝してて、どこまで喜んでるかということをもう一回思い巡らしてほしいんですよ。神の愛というのはものすごい大きなものです。私たちの人生を大きく変えます。どのような状況の中にあっても、私が喜んでいて平安でいられるだけに十分な、またそれにあまり余って、その喜びやその平安が周りの人にもこれをその分かち合いたいと言えるような、それが分かち合っていけるような、自然に溢れ流れていくようなほど大きなものです。それを神は私たち一人一人に味わってほしいんですよ。私たちを通して私たちの周りの人たちが祝福されてほしいんですよ。私だけが祝福されるっていうことを神は願ってるんじゃなくて、私を通して私たち一人一人を、皆さん一人一人を通して、皆さんの周りの人に祝福が流れるようにしてほしいんですよ。それだけ大きな愛を私たちに注いでくださるし、それを受け取ってほしいんですよ。神を信頼して必要を求め続けて、神は本当にもうここまで愛してくださってるのかって、ここまで良くしてくださるのかという体験を、神が用意してくださっているこの道を歩みながらしていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるのか、まだ私は知りません。その片鱗はありがたいことに味わうことができていますが、その全貌をまだ、全然まだまだ受け取ることができていません。どうぞ私を憐れんで助けてください。あなたの御子をさえ惜しまずに、あなたの一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださるほどの愛を本当にもっともっと知れますように、あなたが愛してくださるその愛や、よくしてくださるそのあなたの恵みを受けて、私の考え方や私の行動が思いっきり変わるぐらい、本当に愛とか喜びとか平安が溢れるような毎日を生活することができるような道をあなたは用意しておられます。どうか私がその道を本当に歩むことができますように、歩み通すことができますように、あなたが用意しておられる平安や永遠の喜びがあるそのゴールに達するまで歩み続けていけますように、私をここにいる一人一人を導いてください。お願いします。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。